朝日新聞ポッドキャスト。
はい、どうも、朝日新聞の中ほど雄平です。本日は大阪の収録室から番組をお届けします。本日もこの方、大阪スポーツ部の山口祐樹記者です。山口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。前回はですね、山口さんには夏の甲子園以来半年間何をしてたんでしょうかということを
私仕事サボってたみたいな、やめてくださいよ
を伺いましたが、今日はですね、プロ野球とか大リーグで活躍されたイチローさんが高校球児を指導しているというテーマで話を聞こうと思います。山口さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、これいきなりなんですけど、このイチローさんのその指導に、高校球児の指導に山口さん取材できてるんですね。
そうなんですよ、はい、ありがたいことに、イチローさんが高校球児を指導している、まあ、高校球児と一緒に汗を流して練習しているんですけど、その現場を見させていただいて、それを、はい、取材させていただきましたね。
それってすごくないですか。すごいですよね。
まあ、すごいと言いますか、もうありがたいことにですね、イチローさんが高校野球の情報サイト、バーチャル高校野球という、サイトがあるんですけど、それをアメリカシアトルで見てくれていてですね、で、今回そこにだったら記事を出してもいいですよと言ってくれて、言っていただいて、それで、まあ、密着っていうわけじゃないですけど、その指導の様子を、まあ、僕も高校球児に戻ったような気持ちで、
すげえ。
気づいたらあれなんですよ、一郎さんが指導してるの誰よりも前で聞いてたりして。
そばで。
そうそう。
止められた。
止められた。行き過ぎ行き過ぎだっていう。それぐらい僕にとっても、僕は小学生の頃からのスーパースターですので。
そうですよね。
今回嬉しい取材をさせていただきましたね。はい。
で、バーチャル高校野球っていうのは、朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営する高校野球の総合情報サイトってことですよね。
そうですね。
要するにここで、イチローさんの高校球児に対する指導がどういう指導してたかっていうのが読めるわけですよね。
そうですね。今回、指導した学校の、まあ何ですかね、イチローさん、流野球塾みたいな感じですかね。一郎さんが球児に伝えた言葉を、打撃編、走塁編、守備編、メンタル編というふうに分けてですね、紹介させていただくという、
すごい。
形になっております。
まあ、無料で見れますもんね、これ。
そうですね、無料で。ぜひ、現役の高校球児、まあ、もっと中学生、小学生も、もちろん大学生も、
もう、
読んでみて、ね、なるほどなと。
まあ、今回の番組とその企画はもう、野球に携わる方はもう、必聴と必読ですね、じゃあ。
そうですね、まあ、もうレジェンドですからね、イチローさんは。
すごい。
日米合わせてね、もう、とんでもない数の。
いや、そうですよね。
はい。活躍をされた方で。はい。
で、確かに一郎さんが高校球児を指導されてるっていうのは記事で、何度か拝見したことがあるんですけど、初めはなんか智弁和歌山でしたっけ？
そうですね。最初は、2019年3月に一郎さんが現役を引退されてですね。はい、で、翌年2020年の12月にですね、智弁和歌山高校、一発目ですね。野球指導という形で、はい、行かれて。まあ、引退してすぐに、その、元プロが、
そうそうそう。
野球を指導できる、指導、学生野球資格をっていうものがあるんですけど、それを回復して、もう指導ができる立場になられたんですよね。そういう段階を経て、
はい、
智弁和歌山に行くとですね、いきなり翌年の夏に智弁和歌山優勝してですね、甲子園大会で。
優勝した。
やっぱりみんな、高校球児に行くと、イチローさんからね、教えてもらった、技術的な指導もそうですし、精神的なところもですね、心の支えになったって言ってましたね、球児たちが。
これは、イチローさんの意思で、そう、指導を始められたんですか？
ですね、最初はですね、うん、どちらかというとその学校側から指導を来てほしいという、まあ、学校側だったり学校 の, その選手からの手紙だったりですね、まずその智弁和歌山が一番最初 で, で21年に今度東京の国学院久我山高校と千葉明徳高校、
千葉明徳、
あと香川の高松商業に行かれたんですよね、はい、それは学校側だったり、選手から、うん、ぜひうちで一緒にってか指導してほしいですという手紙をもらったりですね、うん、
は
そういうことで一郎さんの心に響き、一郎さんがその学校に行くっていう形をこれまでは取ってきたんですけど、
はい、
今回2022年ですね、
はい、
の11月下旬12月上旬に2校行かれたんですけど、
はい、
1校目が東京の新宿高校、
これなんか新学校なんですか。
そうなんですよ、新学校、
はい、
でここと2校目が静岡の富士高校、うん、こちらも新学校でどちらも創立100年の、
う
ん、たまたま100年なんですけど伝統校なんですけど、うん、この2校に関してはその新学校で文武両道をしている上に地域の子どもたちに野球教室を開いてですね、小学生とか幼稚園保育園児を、うん、まあ、定期的に集めて一緒にボール遊びをしたりして、うん、こう野球人口を増やそうっていう、そういう取り組みもしてる学校なんですよね。で今回のこの2校に関しては一郎さんの方から、
うん、
あ、何そういうことやってるんだって、そういう活動に関心を持ってですね、
うん、
一郎さん自らがこう訪問を決めたっていう、
すごいな、
学校になりまして、その2校に私が一緒に取材に行かせてもらったんですよね。
すごい。山口さんだから行けたんですか、その取材は。
いや僕だからっていうわけじゃないですけど、うん、たまたま来ていいよって
一郎さんから、
一郎さんサイドから側から、
はあ、
ありがとうございますということで、
へ、
はい、そのどっちも2日間あったんですけど、
うん、
その2日とも、
じゃあそのバーチャル高校野球がきっかけでってことですよね、
はい、そうですね、はい、すごい。で一郎さんやっぱり引退されてももう49歳ですよ、49歳なのに、うん、すごいんですよ。しなやかですし、体
が。体つきが全然変わらないじゃないですか。
もう練習もずっとされてますし、うん、もうね、フリーバッティングとか実演してくれるんですけど、すごいですよ、打球が。
すごいですか。
すごいですよ。もうバリバリですよね。まあ、キャッチボールとかも100メートルぐらい普通に平気で放りますからね。
あ、
で、ランニングダッシュ。もう全ての動きをこう実演しながら子供たちに見せてくれるんですよね、うん、それがやっぱり説得力が一番ありますよね、
うん、
その野球教室でこう口で言ってるだけじゃなくて、
うんうん、
でここ見といて、僕のここ見といてねって言って、この股関節の動き見といてとか、このね、肘の使い方見といてってこう球児たちに言って、それをできるっていうのが、うん、で一郎さんならではの、一郎さんだからこそのやっぱ考えとか、うん、あそこまでの記録を残せた人だから言えるやっぱ流儀みたいなのがあるんですよね。それは僕も聞いていて、元高校球児として、
うん、
ははーと高校時代に聞きたかったなと思いましたね。
そんなに、あれなんか感覚みたいなもんじゃないんですか、ちゃんと一郎さんは。要するに長嶋監督とこうやって擬音使ってなんかやってる指導のイメージがあるじゃないですか。
はいはいはい、
ここでバーンとか。
違いますよ、やっぱり一郎さんはその自分の感覚を言語化して
できるんですね。
もう言葉でしっかり説明されてるんで、選手たちももう目を輝かせながら聞いてましたね。
それはやっぱりその、まあ、ちっちゃい子たちに、まあ、野球、ここ、まあ、野球を広げようとしてる球児たちに教えてあげて、もっと野球が活性化すればいいなとか、そういう感じなんですか。
まあ、それもあると思いますね、うんうん、一郎さんがやってきた野球を、うん、まあね、今の若い世代に感じ取ってほしいっていう、
うん、
だから別に押し付けるような形ではないんですよね。僕を見て感じるものがあったらいいなという、感じてほしいという、うん、で野球にもっと興味持ってほしいし、
うん、
ね、僕今回一郎さんが高校球児に教えたことを、それこそ高校生が地域の子どもたちに、
うん、
伝えていくっていうので、うん、野球の輪を広げていくっていうのも、
うん、
はい、
やっぱ分かりやすかったですか、あの横で見てて。
いやもう分かりやすかったですけど、逆にもう深すぎて分かり難しかったっていうのもありますよね。
あ、やっぱ深いんですね。
あ、そう、
そまあそりゃそうですよね、
うん、そうそう、あ、そういうことを意識していたんですねっていうところとか。
へ
え。あの、例えば、一郎さん独特のこう、打席入るまでのルーティンみたいなのあるじゃないですか。
ああ、なんか肩回しみたいな。
こう、屈伸して、ベンチから出て、こう、ピッチャーの方にバット向けて、もう一郎さん独特のポーズの。あれの理由とかですね。理由というか、その、どうやってまそう、そういう話とかを聞いて、うわー、なるほどなと。
うん、うん。
もう写真撮ってメモ取りながらも、僕、そうですね、もう嬉しくて。
はあ。
難しいニュースもポッドキャストで解説を聞くとちょっと理解できるかも。
朝日新聞デジタルのコメントプラスって知ってる？
テレビでおなじみのコメンテーターや記者が記事の背景やその先について投稿しているよ。
もっと深く、
もっとつながる
朝日新聞。
でまあ子供たちが質問するんですけど、一郎さんのところに、例えば肩を強くするにはどうしたらいいですかとか、バッティングで体が開いてしまうんですけどどうしたらいいですかとか、盗塁を決めるにはどういうことを意識したらいいですかっていうのをもう一つ一つ丁寧に、あの、指導していただいてるっていう。
それどういう感じで質問できるんですか？なんかあの、終わった後なんかやりながら？
やりながらですね。もう、流れとかないですよね。普通に練習してるんですよね、高校生は。
そうですね。
練習してるときに、バッティング練習してるときに、その合間に一郎さんのところの元に、高校球児がある球児がこういう歩み寄って、一郎先生みたいな、一郎さん、僕のバッティング見てほしいですとか、
はぁ。
肩強くするにはどうしたらいいですか
って
、こう選手が、
聞くわけ
自由に来て、それに、その都度一郎さんが、おし、じゃあちょっと振ってみて、とか、
うん、
じゃあ僕の見ておいて、とか。
うん、
そういう形ですね。で、最後に、一郎さんがノックを打つっていう、ノック打ってみんなでこう、泥まみれになって、
うわ、青春。
青春ですよ、本当。これまた熱い。そう。で、感動して涙流してる球児とか見ましたからね。
はぁ。そらまあそうか。いや、それはそうじゃないですかね。
まずあれなんですよ、その、高校生たちには知らされてないんですよ、一郎さんが来るっていうのを。
よくあるような、
よくあるですね。
監督、出てきて
監督とやりとりは、まあ、あの、スタッフとですね、監督がやりとりして、はい、一郎さんがスタッフと監督がやりとりして、広告時には伝えずに、生徒たちには。で、いざ登場して、みんながもうその、ええーっていう、
そりゃそうや
わな。驚きから始まるので、
うん、
はい。
その瞬間から取材できるわけですね。
そうそうそう、そう。だ僕らもだからね、あの、そういうことは喋らんして、怪しいとは思うんですよ。なんでカメラ、
なんでこんなに
いるんだっていうのは思うけど、まさか一郎さんがね、来られるとは思ってないから、富士高校の生徒なんてあの、そっくりさんですかみたいなこと言ってましたね。
いますもんね、芸人で。
日一郎さんがい
ます、ね。日一郎
さん。そっくりさんですかっていきなり興奮して、したら一郎さんがちげえわって言って突っ込んでましたけどね。
面白い面白い。
そういう、ね、シーンがあったり。
その監督も嬉しいですよね、監督。
あ、そうですね。監督がちょうどどちらも40歳とか40ちょいの方だったんで、もう、もろね。
もろですもんね。
うん、選手より監督の方が、新宿高校も富士高校も取材じゃない、あの、質問されてましたね。
ああ。
監督が。
それ指導方法みたいなことですか？
指導方法ですね。指導方法というよりも、技術的などういう意識でバットをこう、してますかとか、本当に高校生のような質問をしてましたね。指導方法というよりも。
けどなんか、野球やってた友達とかに聞いたら、ああいうもうすごい選手になってくると、もう普通の人じゃ理解できないような感じって聞いたことがあるんですけど、そういうのも感じるんですか、やっぱり聞いてて。
まあ、
すげえ。
まあまあもちろんそれはすごいと思いますけど、そこを一郎さんもちょっと噛み砕いて、球児目線に落として伝えたり、逆にもうこのレベルまで来いよっていう形で落とさずに、あの、あえて伝えてたりとか、そこは、ああ、面白いなと思いながら、僕も見てましたけどね。
はあ、これあの、一郎さんってもう今どこのチーム、草野球チームはやってるけど、チームには所属してないですよね。
されてますよ。
あ、してるんですか。
今はまだシアトルマリナーズの、あの、スタッフの一員として。だから夏場と言いますか。
名誉なんとかみたいな。
はい。あの、マリナーズの一員でやられてますので、シーズン中はシアトルにおられますね。
はあ。じゃあ、広報みたいなのもそっちから出るんですか？今回、どこどこに指導行きますよ、みたいな。マスコミには。
広報、そういうのは。
ないんですか？
はい。
へえ。
まあ、代表取材とかでいろいろ、まあ、その辺細かいところあるんですけど。
へえ。なんかすごい細かいところが気になってしまった。
そこはね、はい。
じゃあ、練習はもう普段の練習みたいな感じで、そこに、要するに臨時コーチの一郎さんがいるみたいな感じなんですね。
そうです、そうです。で、そこに一郎さんが実演されて、うんうん、質問タイムとか質問しながら、うん、まあ、一郎さんもそうやって一緒に汗を流すっていうのが一つの大きなテーマですからね。
まあ、2時間ぐらいですね。まあ、通常の練習だったらそんなもんですよね。
あ、まあ、もうちょいありましたかね。土日だったんでね。
ああ、長いんや。
はい。
で、また練習の内容も、まあ、指導内容もすごい気になるんですけど、そもそも私、一郎さんには一回も会ったことないんですけど、お父さんにはなんか取材で行ったことあるんですけど、なんかの記録の時に。
あ、そうですか。
名古屋に、愛知の報道センターに行った時に、名古屋の。なんか一郎さんがマリナーズかなんかで記録達成した時に行きました。お父さんのところには。
あ、そうですね、はい。そうなんですね。
一郎さん？一郎ですか？
一郎さん。
なんですけど、一郎さんって実際お会いしたどういう方なんですか？
ああ、一郎さんはもう、はい、こういうのは変なんですけど、もう野球小僧みたいな方ですよね。うん、テレビとかで現役時代のプレー見てると、うん、すごくクールで、
うんうん、
なんか、あまり喋らないようなイメージを持たれがち、ね、僕も実際そう思ってたんですけど、うん、いざ、この指導している場を覗かせてもらうと、もう誰よりも声が出て元気あって、笑って笑顔だし、笑顔と言いますか、もう陽気ですよね。で、ご自身もおっしゃってました。僕は陽なんだと。
陽って明るい。
陰じゃなくて陽だと、うんうんうん。普段から陽にするのを心がけてるとか、陽じゃないとダメなんだよっていうのを高校生に。ちょうどね、富士高校行った時に、一郎さんが来るまで富士山が雲で隠れてたんですけど、一郎さん来る15分ぐらい前に晴れて、雲が。で、一郎さんにそれを、誰かな、監督さんが言ったら、僕はやっぱり陽なんだと。陽はこういうことも、陽だから、日頃から陽にしてるとこういうことも起こるんだよっていう。
富士山も姿を表すんだ
と。うん、表すんだと。太陽が出てくるんだと。陰にしてたらそういうのはないよと。
神様がかかって
る。でも、すごい僕は、いや、面白かったというか、もう元気、声、あんな一郎さんって声出しながら野球やられてるんだっていう、高校生よりも誰よりも声出てましたからね。
へぇ。じゃあ、それはもう今回練習、その指導に密着して、もう初めて知った一面。
そうですね、そうですね。
っていうことですか。へぇ。
はい。
山口さんにもそんな感じなんですか、陽キャラで。
もう本当に陽キャラですよ。陽キャラ。
勇気みたいな。
いやいや、そんなことは言わないですけど、挨拶して、もう笑顔で、面白かったですよね。新宿高校最初行った時も、うん、新宿高校って場所がもう新宿のど真ん中にあるんですよ。
本当に
もうね、
駅。
ああ、新宿、JR の新宿駅から歩いて4、5分かな、そんなかからないし。
野球のグラウンドあるんですか？
新宿3丁目かな、駅のもうすぐ隣。駅出てすぐですよ、うん。こんなとこに学校があるんだっていうところに学校があって。
グラウンドもちゃんとあるん
ですか？グラウンドもあるんですよ。まあ狭いですけどね。
ああ、そうなんですね。で、
グラウンドの横にもすぐ高島屋があるんですよね。
おー。で、タイムスクエア？
あ、そうそうそう。はいはいはいはい、高島屋を見ながら野球の練習するって言って、一郎さんは、おいおいおいって興奮してましたね。
ああ、そりゃそうやわ。
おいおい、高島屋が光ってるよとか言って、もうグッチのロゴ見ながら練習できるじゃん、ここ、とかもう、
うん、
そういうところから入ってきた時からもう、うん、陽気と言いますか、明るくて。で、あそこ、ドコモの時計、でっかい。
ああ、あるある。
あるじゃないですか。
タワー
ですね。ドコモタワーっていうんですかね。
あるあるある。ありますよね。
面白かったのは、新宿高校のグラウンドに時計がなかったのか、それ見ながらみんな、その時間見ながら、練習メニューとか、贅沢ですよね、
うん贅沢。
あんなめっちゃでかい時計を見ながら、一郎さんもその時計をチラチラ見ながら、じゃあ、何時何分になったから次、総理練習みんな行こうか、みたいなとか、そんな新宿高校ならではの、
面白い。
その立地にまず一郎さんは興奮して、
う それ我々でも多分興奮すると思うな。
でその後は富士山のふもとの富士高校で、そのギャップもまた面白くてですね、一郎さんもすごい両校とも楽しそうに野球し指導している姿が印象的でしたね。
このなんか一郎さんはやっぱり高校野球にすごい思い入れがあるんですか？
そうですね、高校野球に、まあ引退後に講演があったんですけど、一郎さんの、やっぱり高校野球は野球をやっている、その大リーグはちょっとコンテストみたいになってるっていうふうにおっしゃってましたね。ちょっと今野球、大リーグはこうパワー野球、どこまで飛ばせるかっていう、こうコンテストになってると、で、それはちょっと野球とは言えないんじゃないっていう。
難しいな。
で、高校野球はそういうのが詰まってると、こう、いろいろ考える野球っていうんですね、で、プロ入り前の野球にすごい興味があるっていうふうにおっしゃっててですね。ねえ。で、野球人として、まあ、これからの野球界に、なんか恩返しができたらいいですねっていうふうにおっしゃってたので、まあ、そう、ちょうど高校野球っていうところが、いろいろ頭を使いながら、野球やるっていう点で、一郎さんは、
山口さんもやっぱり野球経験者としては、なんとなくわかる感じはします？
そうですね。高校生、まあ、プロとか大リーグになると、もうある程度、トップ選手になった人が行く場所ですからね。どちらかというと高校野球がこう、これからどうなっていくかっていう、まあ、伸びしろは無限大といいますか、指導してては面白いのかもしれないですね、そういうのは。はい。
で、実際その、これは一郎流球児へっていう企画になるんですよね。
そうですね、タイトルはそういうふうにさせていただきました。はい、
で、こう、打撃編の上下があって、走塁編、守備編、メンタル編の全5回になるわけですよね。
はい。
で、細かい内容は実際に読んでいただければと思うんですけど、なんかそれぞれこういうのがあったとみたいな、面白いわみたいな感じで発見みたいなのあります？こういう質問があったとか。
それぞれですか？
はい。
それぞれ。まあ、打撃編だとですね、まあ、僕が一番、うわー、すごいなと思ったのが、ボールを、ストライクかボールかこう判断するとき、打席で。
選球眼のことですね。
そうそう、選球眼って言うじゃないですか。でも、一郎さんの場合はもう、その、選球眼じゃないと。
なんて言った
体だと。選球体だと。要は、目で、ストライクかボールか打つか打たないか判断するんじゃなくて、もう体で染み込ませてこうよ。体で、ボールだと、ストライクだっていう判断ができるようにならないとダメだよと。その目で追っかけてると、やっぱ打撃も崩れると。目に頼ってると。
今、山口さんは、その、体で出た時に、こう、構えるような感じにしましたけど、動きながら見ると、と。
そうです、そうです。動きながら、こう、タイミング取って、ボールっていう。まあだから、一郎さんのその極限、一郎さんでしか多分言えないことだと思うんですけど、ちょっと聞いてて、なるほどなというか、ははーと、ちょっと驚きましたね。そこで目じゃないんだと。体で判断する選球体なんだっていうふうにおっしゃったとこ、僕は打撃ではそこが一番印象に残ってますね。まあ、バーチャル高校野球でその辺の詳しいところは、載ってますので、ぜひ。
難しい。
難しいですよ。
それを言われてたらちょっと違いました、山口さん。高校球児だけ。
まあまあまあ、でもその体っていう、しかも体も下半身ですよね、どっちかでと。
踏み込むとき。
踏み込むときとか、こう下半身。で、一郎さんはすごい動きに対して全ての動きに下半身だと。上半身はほとんど力入れないと。もうバッティングも下半身で打つ、下半身。その下半身の使い方、股関節の使い方、膝の使い方っていうのをすごい指導されてて。で、実際そのバッティング練習でカコーンってもうスタンド柵越えの100メートルぐらいバーンって打ちますからね、その打ち方で。まあ、やっぱ説得力ありますし、素晴らしいですよね、聞いてて。
はあ。まあ実際けど、確かに下半身大事だよく聞きますよね。確かに。
そうか、もうそれがもう、まあ、守備もそうですね。守備も下半身と打球、外野守備のこの打球へのチャージっていうか、こう前進してバックホームするときの、こうボールを取りに行くときのチャージの仕方だとか、その辺の細かいところも指導されてましたし、あと走塁では、まあ、そうですね、腕の振り方とか、 前に振るんじゃなくて後ろに腕を引 引くっていう
走る
時走り方ですね。と盗塁の時のリードのやり方ですよね。そこで心がけることだとか、もうね、もういろいろですよ。
もう本当にそれぞれ細かいことちゃんと伝えられてるんですね。
はい、そうなんですよ。
はあ、他にもなんか一郎さんらしいっていうかそういうのあります？そのプレー以外とか、こう心持ちとかもそういうの教えてくれるんですか？そのどういう気の持ちをとか、例えば日頃からの準備、こういう準備した方がいいよとか。
あ、そうですね。そういうメンタル的なところも指導されてましたね。うん、チャンスの場面で打つにはどうしたらいいですかっていうところ。
どうしたらいいですか？
まあ、一郎さんがおっしゃるには、まず自分のリズムを作ることだって、相手どうこうとかチャンスだからどうこうじゃなくて、ルーティンですよね。その、打席に入るまでのリズムを一定にすると。うん、ベンチからの、ベンチから出て打席にどう向かうかっていうのを常にこう、自分のリズムを作っておけば、まず緊張しなくなると。まず自分のこと、自分との戦いっていうところですよね。相手どうこうじゃなくて。で、一郎さんの確かにね、試合見てたらもう変わらないじゃないですか、リズムが。
屈伸しますよね。
もうするし、一郎さんなんならベンチをどっちの足から出るかとかまでやってますから。ベンチからその、グラウンドに上がると階段が2、3段あるんですけど、それを右足から行くのか左足から行くのかとか、ラインをまたぐときをどっちなしでまたぐとか、まあちょっと験担ぎみたいなところもあるんですけど、その辺までこう、細部にまでこだわっている。もうすごいですよ。ヘルメットをここでつけて、手袋はこの前の前の、どの打者のときつけて、ネクストバッターズボックスサークル行って、素振りして、三塁側から行くんだったら絶対左打席にこう、キャッチャーと審判の後ろから回っ通るとか、打席に入る前、そう、どういう心持ちようだとか。そう、だから、まず自分のことをっていうのが一番響きましたね。その、状況に応じてどうしなきゃいけないかじゃなくて。
それって有名な話でした、一郎さんって。
いや、僕は初めて聞きましたね。その、いや、そういう、ルーティンをされてるのは見てたらもちろんわかりますけど、その、なぜそうしてるのかとかは、初めて知りましたよね。
へー、すごい。まあ、いろいろ試行錯誤のせいなんでしょうね。多分こうやったら打てたとか。
そうそうそう。
だからそうやってるんですよね。
だし、その、ヒット打ったから、例えばヒット打てなかったら足を変えてみたりとか。
おー、そういうことですね。
そういうことですよ。
山口さんもそういうのあったんですか？当時は。現役の時。
現役の頃ですか？あんまなかったですよね。何も考えなかったですね。
普通はそうですか、やっぱり。
いや、人によってはいろいろ。
持ってる人もいる。
その一郎さんの場合はもう細かいルーティンなんですけど、験担ぎは結構やってる人は多いかもしれないですね。
ああ。
その足の踏み出し方とか、例えばね、試合前のご飯はカツ丼食べるとか、そういうのはよく聞きますよね。
これけどあれですね、じゃあ試合中の一郎さんとかには多分話しかけられないですよね。多分
かけられないでしょうね。もう、普通の人は。だってそれを崩してしまうことになりますから
ね。なりますもんね。
うん、まあだから、書けないんじゃないですかね。もう、ある程度、一郎さんのことを知ってる方は、大リーガーでも。
そうですよね。もう自分のペースでずっと、
ね。そうそうそう、そうですね。
試合中とかは。はあ。で、一郎さんって女子のチームとかとなんか試合されたりもしてませんでしたっ
け？してますね、してますね。
ああいうのもなんか、どういう考えがあってやってはるんですか？
あれももう女子野球の発展のためですよね。やっぱ高校野球、あれも女子の高校野球なんですけど、男子だけじゃなくて、やっぱ今はね、女子の野球も今人気なんで、そこを盛り上げたいと。で、やっぱもう一つレベルを上げてほしいっていう思いも込めて、今年も11月3日に、今年というか昨年ですね、2022年の11月に東京ドームで女子高校選抜と試合して、それ一郎さんピッチャーやって、
ガチでしたよね。
いや、ガチですよ。もう女子のね、高校野球って、まあ、スピードは110キロとか115キロぐらいなんですよ、球速は。うん、ちょっと135キロぐらいガンガン投げて。で、そのレベルを、あえてこう、女子のレベルを上げさせるために、こういう球をしっかり打てるように、頑張ってねっていうメッセージを込めて、もうガチで。
ガチな。
ガチで、やられてましたね、本気でや
って。完投してませんでしたっけ？
完投ですよ。
すごいっすよね。
関東でスライダーももうガンガン曲げて変化球使いながら9番ピッチャー一郎くんって言って場内アナウンスされてましたね。
容赦なし。
でも女子もレベル高いですからね、普通にそんな一郎さんの130キロ近い球を右中間三塁打打ったりした選手もいましたし、先制点取られてましたからね、取られて女子チームが取りましたからね。
あ、そうなんですね。
そこで一郎さんに火がついて、
うん、
その試合もだから一郎さんそうやって、はい、男子女子問わず高校野球界に今指導されてますね。
でも今後もいろんな学校回っていくんでしょうね。
そうですね、まだ今年はこの冬はですね、もうこの新宿高校と富士高校で終わりですけど、はい、また、2023年の冬に、ね、どうなるかっていう、まあご本人はまた高校行きたいとおっしゃっているようですので、どこの高校に行くかももちろんわからないですけど、こういう活動は今後も続けていかれるっていう。
これってどっかの監督に就任したりするんですかね、そのうち。そういう噂もあるんですか、やっぱり。
噂は聞いてないですけど、どうなんですかね、そのどっかの一つの学校っていうよりも、わかんないですよ、わかんないですけど、あんまり想像で、わかんないですね、一つの学校の監督をやるっていうのは。
今
の
ところはなんか伝道師みたいな感じになってるわけですね。
そうですね、今はもう一郎さんのこの技術を伝える。
はい。わかりました。じゃあ、その一郎流球児へっていう企画はですね、バーチャル高校野球で見られるわけですよね。
そうですね、バーチャル高校野球で、
はい、でバーチャル高校野球の説明ですね、改めてさせていただくと、朝日新聞社と朝日放送テレビが共同で運営する高校野球の総合情報サイトです。で、運動通信社が運営するインターネットスポーツメディア、スポーツブルやスポーツナビで展開をしています。で、これは夏の甲子園の時も結構頻繁に記事が出てるんですよね。
確かそうですね。はい。
で、動画、まあ夏の期間中は動画ライブ中継や試合速報に加えて、まあ都道府県のそういう野球のニュースとかが、随時、掲載してるということになってます。で、こちらの URL はですね、概要欄に貼り付けておきますので、そちらからアクセスしていただくかですね、ネットでバーチャル高校野球と検索してみてください。これは本当にためになるでしょうね。
そうですね、現役の球児の皆さんは、はい、うん、ぜひ参考にしていただけたら、はい、と思います。
はい、わかりました。じゃあ今日は、一郎さんの高校球児への指導について、大阪スポーツ部の山口祐樹記者に話を聞きました。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、本日は、大阪スポーツ部の山口祐樹記者に話を伺いました。山口さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
山口さん、なんかこういう記事を読んでほしいとか、なんかリスナーさんに伝えたいことありますか？
こういう記事を。そうですね、まあ、選抜出場チームが、まあ、決まってですね、これから選抜に向けて我々スポーツ部で出場校の話題もの、連載ものが始まりますので、そういう記事を読んでいただけたら嬉しいですね。
はい、山口さん、ありがとうございました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストは皆さんの支えによって続けられています。いただいたご意見ご感想はすべて目を通していますので、概要欄に貼り付けた投稿フォームなどからお寄せください。あとですね、メルマガを発行したり、ツイッターのコミュニティでリスナーさんとの交流を図ったりもしています。いずれも概要欄を見ていただければと思います。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の中ほど雄平がお送りしました。ほなまた会いましょう。ごきげんよう。